足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか久々なようで、一週間お休みいただきましてね。
はい。
はい、もう9月になりました。
ねえ、なんか9月になったけど、9月って感じせえへんよね。
そうそうそう。
なんか暑くて。
一週間休んだんですけど、その前の放送が、なぜか公開、その前の前の放送か。
うん。
公開されてなくてダブルヘッダーとして出したんですよね。日本まとめて。
うん、なんかね、はい、そもそも収録をしてなくて慌ててなんか2回分撮ったんちゃうかみたいに思われそうな。
違うんですよ。
ようわからんことをやってしまいましたけど。すみません。
1週間ずつ収録はしていたんですが、なぜか公開できておらなくてですね。はい、ただいま原因究明中なんですけれども。
はい。申し訳ないです。
はい。で、2週まとめて出てから、1週間ちょっと、ちょっとよくわからないんですけど、まあ、とにかく。
とにかく、頑張りましょう。
今週からちゃんといつも通りやりますんで、ご容赦のほどよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、早速行ってみましょう。今週のニュースは8件です。東武鉄道と日立製作所は、2023年度中に生体認証を利用した本人認証のプラットフォームを立ち上げる計画を発表しました。このプラットフォームでは、指静脈認証や顔認証のみで本人確認から支払いまでを完結できるようになります。2023年度中には東武ストアの複数店舗でこのシステムに対応したセルフレジが導入される予定だそうです。
はい、まあ、いよいよこういうね、なんか生体認証を使った、その仕組みがだんだん入ってくるのかなと。まあ、これまでのね、その指紋であったりとか、いろいろ、虹彩とか顔認証とかいろいろありましたけど、で、これは本人確認も同時にやるということは、いろんなところでね、どんどん使えるようになってくるっていうことで、その単に決済の支払いとかそういうのだけじゃなくて、その本人確認も同時に行われるっていうことなので、もう何もこう、かざさずに、そのままピッて指触れれば、それでもう決済されるっていう、なんか言ったら、自分の指がこうね、財布代わりとか、自分の顔が財布代わりみたいな話になってくるんで、なんかようわからんことにはなるんですけど、まあこうなってくるとね、今のちびっ子たちがスーパーとかね見てると、そのピッてやったらいいんやろ、ピッてって言ってるのが今度、お母さん顔写してもたらいいんやろみたいな、ようわからん決済って何っていう、なんかそんな話になりそうな、ちょっとようわからん世界に入ってくるかなと、そんな気がしています。
渋谷駅周辺に AI カメラ100台を設置する渋谷100台プロジェクトは、カメラ映像から人の動きに関するデータの取得と解析を目的としています。しかし公式ウェブサイトに掲載されていたデータ取得が細かくなっており、問題視されています。性別や年齢、服装、持ち物、行動、位置情報などの詳細な情報が取得できるために、個人を簡単に特定できるのではないかということですが、映像は解析後に破棄されると説明しています。
このね、だんだんそのカメラの性能が今めちゃくちゃ上がってきてるんですよね。で、そのいろんなところにある監視カメラとか、防犯のカメラとか、ああいうものっていうのが、ほんとね、すごい精度上がってるんですね。細かく映るんですよ。 まあ、スマホとか見ててもね、もう 4K だとか、そんな映像とか撮れるようになってきてますから、ちっちゃいカメラでもめちゃくちゃ細かくこう映せるようになってきてる。で、だからこそ、そういうところをですね、AI で画像の判定とか、そこに映ってる人物の認識とかして、男性とか女性とか、ね、子供とか大人というか、もう20代、30代とか40代とか、そういう年齢層まで判定できるようなこととか、できるようになってきてるんですよね。で、そういった情報をどんどん積み上げていけば、この、まあ、マーケティングデータとしてこれ使うっていうことではあるんですけれども、やろうと思えば特定の人物をずっとトレースしていくっていうことができるんですよね。で、まあ、その匿名性を使っていろいろやれないことはね、例えば、花屋さん寄った人が次に、この、どこそこのスーパーに入ってとかいうね、商店街とかそんなんでやってたら、どういうパターンで買い物してるかとか、どういう人たちは、どの店に何分ぐらい入るかとか、そんなのどんどんこう細かく見ていくことができて、そうすると個人が特定できるような状況にまでなってくるんですよね。まあ、その、マーケティングとしてはすごく使いたいデータではあるんですけれども、行き過ぎると今度もう個人が完全に特定できて、その人に、まあ、ある意味ぴったりの広告とか出せるんですけど、いや、そこまでね、知られると、ちょっと、っていう感じにだんだんなってくる。そこら辺のさじ加減とかね、一体どこまでそれを許すのか、どうするのか、まあ、これから、本当ね、こういうものが出てくれば出てくるほど、議論されるような、ことになるのかなと思います。
X、旧 Twitter は、9月29日から施行される新しいプライバシーポリシーにおいて、公開データを AI のトレーニングに利用することを明記しました。しかしイーロン・マスク氏は、このトレーニングに使用されるのは公開データのみで、ダイレクトメッセージやプライベートな情報は対象外であると言っています。また、新ポリシーにはユーザーの生体情報と学歴や職歴の収集も追加されているそうです。
これね、結構、どの SNS もこういう傾向になるんじゃないかな。こういう傾向というのは、AI の学習データとして SNS に投稿した内容っていうのは使いますよっていうことに、だんだんこれからね、向かっていくんじゃないかなという気はします。結局その AI の精度を上げるって、現状のいろんなモデルを見ても、その学習データをどれだけたくさん持ってくるかっていうのがやっぱりすごく大きい鍵なんですよね。で、その学習データを大量に収集する、特にそのいろんな人の書いてる文章だとか書き方とか、それに対する、まあ返信とかね、まあSNS とかだったらそこにコメントがついたりとかしますけど、そういうものをどれだけたくさん集めてくるかによって、やっぱりそのより自然な応対ができたり、言葉の使い方というか並べ方ができたりとかするので、でさらには今風の言い方ですよね。そういったものもどんどん学習していける。だからこそ、SNS とか、まあ、あるいは無料で使えるようなメールだとかですね、そういったものは今後、どんどんその学習データとして使われていくんじゃないかなっていう、そういう気はします。それがね、どういう結果を生むのか、ちょっとね、まだ見えないところもいっぱいあるんですけども、とはいえ、これからそういう、なんかね、いろんなものに利用されるっていうのが当たり前になってくるような気がしないでもないです。
明治大学の宮下研究室は、1ナユタ通りの味を再現される装置を開発しました。基本的な5つの味覚、甘味、酸味、塩味、苦味、旨味や辛味などを液体として組み合わせることで、多種多様な味の再現が可能となります。ワインやカカオ、梅干しの品種や産地の違いまで再現でき、画像などから AI が味を自動で推定し、出力することもできるそうです。
はい、1、ナユタって、ナユタって聞いたことあります？もう、とんでもない。これ1億100千万とか ね、1億ってなんか言い方おかしかったな。超とか K とか外とかありません、ね。それのめちゃめちゃ上の桁がナユタなんですよね。で、その言い方っていうのは、10の60乗とか言われて、1兆かける1兆かける1兆かける1兆かける1兆っていう、もう何のこっちゃわからんような数ですけど、とにかくめちゃめちゃいろんな味、どんな味でも出せますよっていうような、再現できますよみたいな装置を作ったということなんですね。で、さらにその AI とこう組み合わせてて、画像を見せて、おそらくこんな味でしょうっていうのを再現するって、なんかすごいなって思いますよね。で、まぁ、ちょっとこういうのやってみたいな、こう、絶対食べれないようなものをね、写真を見せて、どんな味ってこう AI が、作り出すのかってね、例えば、スマホ見せて、この味、スマホの味とかね、なんか、洗濯機とか見せて、洗濯機の味ってどんな味なんやろとかいう、なんかそういうことをやって遊びたくなるような、ちょっと面白い、装置なんかなと思うんですけど、まあこういうね、これから本当その、いろんなものを再現するっていう、その追体験できるっていうところに、どんどん新しいビジネス、また出てくるんじゃないかなと思います。
データ分析が進む現代において、データの記述や加工の段階で初心者が陥りがちな落とし穴が存在します。カンファレンス CDEC2023 年でコンサルタント会社トゥルースターの戸崎氏は、データ分析初心者がよく犯す失敗例とその対策を紹介しました。 Excel でのデータ収集には多くの課題があり、データの品質が低下する原因となるとしています、指摘しています。
はい、ちょっとですね、これいろいろ、難しい課題があるんで、後半にしたいと思います。
NTT ドコモのモバイル社会研究所の調査によると、60歳から79歳までのシニア層の LINE 利用率が初めてメール利用率を上回ったことが分かりました。2019年以降、メールの利用率は 60% 台を維持している一方で、LINE の利用率は右肩上がりに増加しており、2023年には 76% に達しました。また男女間での利用傾向の違いも指摘されており、男性はメールや Facebook、Twitter の利用率が高く、女性は LINE や Instagram の利用率が高いという結果となり、この差は男性と女性との PC とスマホの利用時間の違いに関連していると分析しています。
この結果ね、なかなか面白いなと思ったんですけども、もうだんだんだんだんみんなね、もうメールから離れ始めてるというのがわかるかなと思います。まあ、シニア層のそのメールを使うのが減っているわけではないんですけど、まあ、ただとはいえ、LINE の利用率の方が上回ってきてると。結局もうね、メールを使わなくなって、特にスマホの場合はもうメールをわざわざ打つっていうよりも、もうね、SNS 使って、やり取りするっていうことの方が確実に相手に届きますからね。確実というか、その相手を間違えないって言った方がいいのかな。メールとかだと、送る相手を間違ってしまったりとかすることとかあったり、その、間違えてもそれがよくわからないっていうね、こととかがあったんですけど、まあ、さすがに、その SNS のやってる場合は、相手を間違うっていうのはすごい少ないし、間違って送ったことも後ですぐに気がついたりするというところもあるのかなと思います。まあ、ただ、あと、面白いなと思ったら、やっぱり男性と女性で、パソコンを使うのか、スマホを使うのかって、そこら辺の差が出てるっていうところも、ちょっと面白い傾向かなと思います。まあ、とはいえ、もうどんどんどんどんメールっていうものはあまり使わずになってきて、SNS でのチャットのやり取りっていうのがもう一般化していくのかなと思います。
総務省は、Yahoo がユーザーに適切な周知を行うことなく、位置情報や検索ワードなどを韓国のネイバー社に提供していたとして行政指導を行いました。5月18日から7月26日にかけて、約756万ユニークブラウザーのデータが試験提供されたそうです。ネイバー側では提供された情報をコピーできる状態にありました。
はい、まあ、情報の扱いっていうのがね、もうどんどんどんどん複雑になって ってるというか、そのブラウザーとかあるいはスマホのアプリとか使っているといろんな情報を集めれるようになってきたんですよね。まあそれだけあのインターネットの回線が早くなり、大量のデータを送れるようになり、かつそのパソコンやスマホの性能がすごい上がってきているので、その位置情報だとか、どのページから飛んできたとかですね、どれをクリックしたとか、そんなのはもう細かくいろんなことがわかるようになってきたんですね。そのスクロールしてるのとか、そんなことまでわかるようになってきてると。で、それであるがゆえに、どんどんそういう情報って、まあ、今日もね、別のニュースでありましたけども、そんなあの、細かな情報をいろいろ使えるようになってきてるからこそ、どんどん使いたくなるし、それがまたあの、お金を生む情報になってくるので、まあ、こういうことがね、これからもいろいろ起きるんじゃないかなと思いますし、ただとはいえそれをね、野放しにすると、また、そのプライバシーの問題とか、本当その、ややこしい話がいっぱい出てくるので、まあ、ちょっとね、こういうのは、まあ、今回も総務省が、いろいろ注意をしてますけども、そういった監視をするっていうことも、これから重要になるのかなと思います。
セキュリティ企業のラックは、東京電力福島第一原発の処理水放出に抗議するサイバー攻撃が発生していると警告しています。YouTube や Twitter で攻撃の内容なども公開されており、実際にも被害が報告されています。セイコーソリューションズ製の IoT ルーターの脆弱性が悪用されていますが、セイコーソリューションズはすでに2月に修正プログラムをリリースしています。この手の攻撃は続く可能性があるので注意が必要です。
はい、まあ、こういうサイバー攻撃ね、もうその、福島の処理水の放出で、まあ、中国側がいろいろこう過敏に反応している人たちがいてですね。で、その電話をかけるっていうようなことも今起こってますよね。中国から国際電話というか、まあ、IP 電話なんでしょうけど、そういうもので、日本の企業とかそういったところにかけてきて、で、あれやこれやと言うと。言うと言っても、それ全部音声合成というかですね、翻訳した音声で流してくるようなことをやってるんですね。そんなんがひっきりなしにかかってくるようなところもあるらしくて。まあ、それに加えて、こういうその、サイバー攻撃のようなことも起き始めているということなので、まあ、これをですね、その、なんていうんですかね、それに乗じてさらに本気でって言ったらおかしいですけど、悪いことを考えている連中がここに乗じて動いてくるのがあるので、そうすると、いろんなことがごちゃごちゃになって何が本当かわからなくなるっていう、まあ、そういうところにね、付け込んでくるやつとか、やっぱ出てくるので、まあ、本当その、ネットワークの設定だとかですね、いろんなその、Wi-Fi とかいろいろ無料の Wi-Fi とかもありますけど、そういったとこ使うときには本当、注意していただきたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね？
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあ、その都度、その都度、なんか、ああいうズームとかで、あんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん。ちょこっとこう、知らせときたいとか、今大丈夫って、まず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そういう時に、その、社内の人たちで、こう、やり取りする、まあ、チャットの、グループとか、で、また、プロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、チームスとかね、ああいうイメージですかね。は
い、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、はい、まあ、そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのを、こう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。60歳から79歳、まあまあ、ほぼほぼ80歳ですね。まあ、高齢者ってことですよね。
うん。うん、
メールが 60% 台で、うん、LINE が 76% と。
うん。
そんな少なかったんですね。
少なかったっていうか、まあ、LINE する人が少なかったんですよね。やっぱり、今までは。
ああ、だから LINE が増えて、まあ、それでもまあ、言ったら、4人に3人。
うん、うん、まあ、だって、中にはスマホ使ってないみたいな人もいるでしょ。
うん、確かにね。
なんていうのか、持ってても電話としては使ってるけど、別にアプリとか入れてないとか。
でも、孫の顔を見るには LINE とかいるじゃないですか。
言うけども、
はい、
じゃあ孫に送るかっていうと、見てるだけになると思うんですよ、だんだん。
遊びに来た時に写真だけもらってみたいな。
うん、そうそう、そんな感じで。
そうね。いやー、思ったよりもね、もうちょっと 90% ぐらいいってんのかなと思ったんですけど。
いやー、なかなかそんな感じはない。
60歳ってちょっと上ですよ、僕らの。
っていうか、私60代ですけどね。
あ、そっか。
悪いけど。
もう付き合い長いから、なんか50代っていうイメージがあったんで。
私も、去年還暦でしたからね。
あ、お祝い忘れてましたね。もう、まあ。
いや、もうええちゅうで、そんなんいらん。
いやいやいや、そうでしたか、そうでしたか。あ、そうか、だから、今の60代って若いじゃないですか、うん、めっちゃ。
そうそうそう。若いし、まあ、確かにいろいろ使ってはいるけど、じゃあメインで LINE 使ってんのかっていうとちょっと違う気がするんですよ。
そうですね。
うん。その、やっぱりなんやかんや言うて電話かけてしまう方やと思うんですよね。
ああ。
多分。
そうなんか、そうですね。電話多いですね。高齢者の方からはね。若い子はみんなメールでぴょっぴょって。
そうそうそう。ね、LINE とかで来たり、ね。インスタとかのメッセージできたりとか、そんなんなるけど、やっぱり上の方になってくると、まずそのアカウント作るのがめんどくさかったりするわけじゃないですか、いろんなやつだと。
まあまあまあ、だからそこでまずつまずくからね。
うん。
作ってしまって、ある程度もう、簡単なやり方が分かれば使うんでしょ。うん、そこまでのハードルが高い人いますからね。
う
ん、
そうそうそう。その、
どうせ声聞いてないからボロクソ言ってますけど。
いやいやいや。
そういうかはね。はい。
いや、だから本当そこら辺ですよね。なかなか、まあ言うてもこの辺もどんどん変わってくるんでしょうけど、まあ、これだけここまで上がってくれば、割合が上がってきたらも もうほとんどこう LINE をみんな使うようになってくやろうし、
はい、
で、一方で、その、例えば Facebook なんかも、年配の人が使うからって離れていったじゃないですか、若い子が。
ああ、そうですね。ああ、
うん、
言うてね、見られたみたいな、
う
ん。
そうそうそう。だから、それが起きるかもしれないんですよ。またあんまり広がると、今度。
だから、その、男性と女性で、その、まあ、男性は Facebook、Twitter で、女性は LINE、インスタっていうね。
うん。
だから、
そこら辺もわかりやすい。
まあ、別の層には見られたくないみたいなのがあるんかもしれないですね。
うん、あるのとか、まあね、インスタとかやったら、やっぱりその画像とか写真とかの方がメインになってくるじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
で、そうすると、ね、おしゃれなものとか、可愛いものとか、綺麗なものとか、そういうのは写真撮って、こうね、アップしたいっていう感じは。わかるし、うん、おっさん連中あんまりそういうのはせえへんし。
興味ないもんね。食事の写真撮るぐらいですわ。
食事の写真撮っても、でもインスタちゃうでしょ。
いや、あげないあげない。
フェイスブックとか。
何か覚えてるぐらいですもんね。
うん。フェイスブックとかの方がまだね、おっさん連中あげるよね。どっちかというと。
もうフェイスブックも見てないですけどね。
見てない。
全く見てない。
まあ、だからそういうとこですね。まあ、
うん、でしょうね、
うん。
あとあれあれ、うん、味のね、再現できる装置。
はいはい。
ナユタ。
うん。
ナユタ、ね。もう、うん、めちゃくちゃ久しぶりに聞きましたわ。大賀社麻生木、ナユタ、不可思議とかそんなんでしょ。
そうそう、そうです。よう知ってますやん、さすがやね。
これはもう、小学校の覚えたやつは忘れないです。50過ぎても。いや、
ね、で、絶対使わへんけどね、そんな。
絶対使えへんの。受験も受験も最後まで、ね。
言えるのと同じような話で。
同じような昔覚え
だからどうやねん、みたいな。
いや、まあ、それね、うん。いや、まあ、昔言ってたね、インターネットで味をね、うんうん、送るっていう、う
ん。はい。
こう、例えばだから、カレー屋のホームページにね、
うん、
試食みたいなボタンがあって押したら、
うん。
あ、こんな味なんか、食いに行ってみようってなるみたいな、夢の時代が来るわけですね。う
ん、来るんか、もう、味わったら、もうええか、行くのめんどくさいしってなる
し。いやいや、ちょっとあれですよね、漫画でもね、一冊だけ無料にしてね、一、うん、冊読んだら気になるじゃないですか、絶対次が買うてまうから、
うん、
まだなんですよ。
気づいたら、全巻コンプリートしてんのよね。
そうそうそうそう。何回騙されたか。
騙されたっていう。それは自分が。
香りと味って違うでしょ、でも。匂いも、
うん。うん。まあ味、そう、全部いろいろね、その人間って結構、その、いろんな他のもんで騙されてる部分いっぱいあるから。
色とかね。
うん。うん、あれ結構おもろいのが、何やっけ、かき氷にかける氷蜜あるじゃないですか。
あるあるある、ありますあります。
あれ、イチゴとかメロンとか、なんかレモンとか、いろいろあるじゃないですか、
うん。はい。
あれ、色の違いらしいですよ、ほとんど。
味は変わらない。
味変わらない。単なる砂糖蜜らしいです
そうなんや。
安いやつは。
安いやつは。
うん。なんとなくその赤いからイチゴっぽく感じてるだけやし、黄色いからなんとなくレモンっぽく感じてるだけ。
明らかにちゃうけどね。まあそっか。イチゴにも酸味もあるしね。
うん。意外とね、その見た目とかで結構騙されて、あと匂いで結構騙されるしね。
あ、それはね、
うん。
香料っていうかね。
うん。うん、だからあれじゃないですか。だから風邪ひいた時何食べても美味しくないのはそこやとかいう話もある。
そう。味がね、
うん、
全然。しかわからないから。鼻が効かずね。
うん。匂いが分かれへんから、いつも美味しかったはずやのにっていうのが全然なんか美味しくないっていうね。
まあ、一ナユタ再現できるんやったら香りもできるんですよね。
いや、で、これ、さっきも言ったように、その写真からこうね、それの味再現するっていうのが、ちょっとこれが面白すぎて。
ここに AI がまた絡んできますもんね。
うん。これがちょっとやって、なんかもうさっき言ったように、全然食べられへんようなものの写真写して。
はいはいはい、はい。
まあね、例えば、何やったっけ、恐竜の写真で、ステゴザウルスとかの写真、うん、撮って、その味再現させる。そうそう、ステゴザウルスの味とか、ようわからんけど、めっちゃおもろやろなと思って、そんな。
僕は普通に高級レストランの味を食べ
る。あの、ミシュランガイド買ってきて、それこう見せて、味再現させるって。
あと、もう夏はうなぎとかね。
もう分からんけどね、どこまでできるのか。
ちょっと長なったんで、ね、はい、後半のニュース言っていいですか。
はいはい。
はい。もう一回読みますね。
はい。
データ分析が進む現代において、データの記述や加工の段階で初心者が陥りがちな落とし穴が存在すると。
うん。
で、CDEC の2023っていうカンファレンスで、
はい。
トゥルースターっていう会社の戸崎さんは、データ分析初心者がよく犯す失敗例とその対策を紹介したと。
うん、うん。
要は、Excel でデータ収集したいろいろ課題があって、データの品質が低下する原因になるよと指摘しているという話なんですけど、うん、
はいはい
はい。Excel をディスるニュースなんですか？
Excel というよりも、Excel の使い方をディスるっていう方が正しいかもしれない。
データ分析として。はいはいはい。
うん。日本は特にそうなんですけど、エクセルの、あれ、本当は表計算のツールなんですけど、うん、
はい。
あれを頑張って、書類の形式に合わせる人いるじゃないですか。
います、います。セルくっつけてね。
そうそう、セルくっつけたりとか、あと、逆になんか、なんやっけ、方眼紙みたいに使ってる人とかいるじゃないですか、頑張って。原稿用紙みたいにしたりとか。
うん、やってますね。
一マスに一文字ずつ入れるように、こうね、何文字っていう。
余計使いにくいですよね。
余計使いにくい。だから、あれをデジタル化されてるから、つって、そんなデジタルデータ集計したら、そりゃぐちゃぐちゃなるわっていう。
ああ、確かに。あ、なるほどね。フォーマットは統一されてないから。
そうそうそう。
集計できないですよね。
うん。その AI 導入するとか言うて、そのデータ、いや、うちも全部 Excel でやってるから大丈夫っすよ、とか言って読み込ましたら、ぐっちゃぐちゃなるわがな、っていう。
だから、今、一応、JSON 形式でしたっけ？なんか、
うんうん、ね、そうそうね。うん。いろいろその、今の決まってるようなものがあるんやけど、やっぱりなかなかね、そこら辺がこう、うん、うまくできなかったり、あと丸とか×とか三角も、あれ何やっけ、記号で入れるじゃないですか、ああいうのも。
ああ、はいはいはい。うん。
うん、
プログラマは0か1で入れますもんね。
そうそうそう。0とか1とか、チェックボックスにしといて、ね、うん。チェックボックスにするとかにするじゃないですか。後の処理を考えるから、プログラマーがやると。だけど。
丸、×、三角ありますね。
そうそう。そういうの考えてない人は、丸とか×とか三角でやるから、もうあと集計できへんがな、これ、みたいな。
わかる。それはわかりますね。わざわざ置き換えますもんね。
そう。そうなんよ。もう一回。
そういうな、うん、出てきた。ああ、これちょっとここ、変えてみたいなね。
うん。で、だからもう一遍なんかね、置換処理とかやって、この丸を全部ゼロに変えるとか、そんなことせな、集計できひんやん、これっていう、そういうなんかこう出てくるわけですわ。
方眼紙で使われたもどうしようもないですね。
どうしようもない。もう、もうお手上げ、あんなもん、どう集計していいか分かれへんっていうね。
だから会社とかやったそういう全部、大体エクセルですもんね、
うん。そうなんよ。で、だから、本当その、この人が言ってたのは、もうそういうなんじゃなくて、ちゃんと入力フォーム、ね、Google フォームとかあるじゃないですか、うんうんうん、今、いろんなの使えるから、それを作っといて、そこに入力してもらうような形にしないと、本当後で大変なことになるよっていうね。うん。
なるほどね。
まあだから、
話をしてたと。
うん。だから一見ね、そのデジタル化してるから、すぐにそういうなんか AI 導入できたりとか、あとデータ分析できるとか言うけど、現実的にはそんな簡単ちゃうよっていう話が、なかなか面白いなと。
うん、初心者、あ、まあ。もっとハイレベルなあれかなと思ってます。そのレベルやったんですね。
ベタな話。めっちゃベタな話。
あ、でもな、確かにそうでしょうね。
うん。あり得るよ。だって、その、エクセルがまだよう分かってない頃に、そういうね、作った、
最初からね、
うん、作ったフォーマットがあって、ずっとそれ使ってたりとかするじゃないですか、そんな。うん。で、そうすると、それで山盛りデータ溜まってて、うん、それを。
分からん会社だったら、上司に、うん。 ここはセンタリングで大きなフォントで太文字でやりなさいとかね。
そう、
なんか当然連結だよみたいなね。
うん。あと数字を全角数字で入れてくる人とかね。
ああ、あるね。
それもめんどくさいじゃないですか、そういうのいっぱいあると。
確かに。
うん。だからそういうことがやっぱりいっぱいあるんですよ。世の中には。うん。なので、まあね、ここで言われてたのは、まあ確かに本当そうやなと、そのデジタル化しなきゃいけないっていうところはあるけども、本当そのデジタル化の仕方を間違って、そういう、うん、とにかくエクセルにしろみたいな感じでやったら、どえらいことになって、さらに手間暇増えるっていうね。なんか、そんなことになってしまうので、本当こういうところの、そのデジタル化をするところからやっぱりちゃんとこう考えていかないといけないし、その後、使い回すっていうことを考えたデジタル化っていうのをね、ちゃんと計画してやらないと、これからどんどんこう進んでいく中で、かえってなんかめんどくさいことが増える。まあ、ぜひね、こういうところは注意して、まあ、わからんかったら本当専門家の人に相談するとか、やっていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、なんかちょっと久々でね、ちょ
っと、
うん、
久々でねって。
え？
そんな
久々でも。が再発して。はい。また、大変なんですけど。
大変なんですけど、ちょっとね、その、今、これね、連続でぶっ通しで撮ってるわけじゃなくて、ちょっとずつこう区切りながら撮ってるんで、その間に、今ニュース見たらね、
はいはい。
めっちゃ、今日もちょっと何やっけ、中国からこうね、ハッキングされてるとかいろいろあったじゃないですか、なんかそんな話が、はい。で、その、処理水を流したっていうので、今、はい、中国でフェイクニュースが流れてて、
は
い、なんか福島、あそこの沖の、魚の刺身かなんかを食べて、岸田総理が入院したとかいうフェイクニュースが流れて
る。あ、それがフェイクニュース？
そうそうそうそう。なんか映像で、その、岸田総理がなんかね、刺身みたいなのをこう食べてるシーンがあるんですよ。で、その後救急車が来て、はい、なんか、病院に運ばれたみたいなのが書いてあるっていう、もう無茶しよるな。
まさに今ですか？
今、まさに今。
ほんまや。そんな。ヤフーニュースに出てますね。
そうそう、そんなんが流れて。ちょっとな、何をしとんねんっていう、もう。
SNS、処理水巡るフェイク動画拡散。
うん。
なるほどね。
もう、いやいや、まあまあ
まあまあ。いや、一部のね、いや、あるじゃないですか。
うん、
もう中国、大多数でそんなんせえへん
ね。ほとんどの人が、どうもね、なんか向こうの事情とか知ってる人たちとかに聞くと、
うんうん、
そんなほとんどの人はそんな騒いでないよっていう話なんで、うん、ほんの一握りの人がワーキャーワーキャー言ってるらしくて。で、まあネットの場合はね、まあ拡散したりとか、半分は面白がってやってる、もうそんな嘘やろって分かってながらこうやってたりとかするから ね、みんな。うん。
それでもね、飲食店をね、
そう
日本の飲食店に電話がかかってきて迷惑してるじゃないですか、
うん。はい。
ほんまにね、迷惑な話ですよね。
まあもうなんかちょっと、もうちょっとなんか、やることないの、あんたら暇なんていう、そんな感じなんで。
もううちの番組に非難が来ても、華麗にスルーしますんで。
よう分からんけど。はい。
ご了承くださいと。まあ、いうことで、告知等はございますでしょうか？
いや、特に、ないので、まあ、まだまだ9月入ったのにめっちゃ暑いんで。
そうですね。
なんやのこれっていうぐらいなんで、体調管理気をつけていきましょう。
はい。いきましょう。はい。はい、というわけで、皆さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。